後半はですね、一応聖書に沿って全般を語らせていただけたつもりです。で、いろんな聖書理解があるかと思いますので、ちょっと一方的なことを喋ってより大変恐縮なんですけども、一人一人聖書はよくご存知だと思いますので、主にあってですね、吟味して、理解いただければと思います。私の聖書理解も違っているところあるかもしれませんけども、ただまあ客観、こんなセミナーにわざと来られたことによってですね、週末の言葉を考えて、そして、まあ、もしかすると、正しいことは神様が語っているのはどういうことかなということを一緒に考えられたら、何かの助けになるから、またセミナーを開いた会があったかなというふうに思います。今日は遠いところありがとうございます。それでは後半の方ですね、ここからこっちの色のついたやつを見たいと思います。でこれを通して暗号、聖書の暗号のことを見ていきたいと思うんです。で聖書の暗号は賛否両論あると思うんですけども、でここのところセミナーは毎回暗号のことを語っています。3月もそうだし、1月もだったかな、3月5月3回目ぐらいですかね。で圧巻だったのはね、3月ぐらいですけども、反キリストがまさに来年に出てくると、しかもその来てない人のために言っておきますけども、反キリストは聖書の暗号によれば非常に間違いのないような形で予言されております。ので当たるにしても外れにしても間違いようがありません。曖昧なところ何もないんですね。だから必ずそうなるかどうかわからないんです。私は当然私もただ言ってるだけでわからないんですね。でも聖書の暗号にはそう書いてて、参考までに出られない方のために言っておきますけども、一つは今何しろ反キリストはアメリカで出てくるってことを言われてます。でさっき言いましたように、聖書の暗号の理解ではアメリカっていうのはまさにダニエル書黙示録が予言している獣の国なんですね。だからあらゆる終末のキリスト教会の破壊とか廃墟はアメリカを通して来るっていうのが、少なくとも聖書の暗号の基本的な理解スタンスなんですね。で面白いもんなんですけど、一貫してるんです。聖書の暗号を言ってることって、あっちとこっちと出てくる暗号と矛盾してないんですね。で他の暗号ではヨーロッパっていうのは獣の、仲間だったりね、そんな感じなんですね。だからしてます。そして、話を続けますと、アメリカがその終末の中心的な働きをなす獣の国であって、そのアメリカので判決が出ると、で出るパターンっていうのは何かというと、まず今のアメリカの大統領であるオバマさんですね、黒人の、この人に暗殺事件が起きるってことを言ってるんですね。で本当に死ぬかどうか分かんないです。でもそう言ってる。そしてその事件の後その大統領の代わりかなんか分かんないですけども、今もうすでにねオバマさんと一緒にやってるヒラリー・クリントン女性が大統領になる。そのヒラリー・クリントンの下で反キリストという人がアメリカで任命される。これはよく言われるような政治指導者じゃないっていう感じですね。少なくとも聖書はもう言ったような宗教指導者です。だから聖書的にはそうじゃないかなっていう感じですね。黙示録13章を見ると 2種類の獣出てくるんですけども、最初の獣は国だったり政治だったりするんですけども、もう一つの獣って明らかに宗教的な獣なんですね。子羊のような2本の角を持つ獣は宗教的です。だから反キリストが宗教的な面があるってあると思うんですね。でその下で反キリストが来年ってあって、その下でアメリカを中心にキリスト教の廃墟が本格的に始まるということまで聖書の暗号が語っています。それは成就するかは分かりませんよ、私はただ言ってるだけだったですね。来年見てるわけじゃないんですね。違ったらどうするかってあんまり追及されても困るんですけどもとりあえず言ってるっていう感じですねでただ無視できないんで、客観的に私も当たってるものの見てるんじゃなくて、どれもこれも見てるんですけども、中国四川省の地震とか見ててもですね、ぴったり日付が当たってるんですね。あれいつでしたね、2008年の5月12日だからなんかそんな日です。その日にち聖書の暗号は中国四川省とかで出てるんですね。まさにその日に 皆さんもご存知だと思うんですけど、ね、中国の四川省の大きな地震が起きたんですね。だから無視できないんですね。だからそんな大地震もぴったり日付が当たるんだったら、オバマの、ね、暗殺とか反キリスト擁立が起きるんで、これは我々はこれは外しちゃいけないかなと思ってます。地震が起きる起きないというのは我々の範疇ではありません。起きようと起きまいと我々は地震学者ではないんです。それはないです。でも我々はうちの教会の飯は神様がもし本当に語っているなら週末のことに関しては警告を語っていると私は思っています。ただ私の思い込みに過ぎないかもしれませんけども思っています。そしたらこれは我々の奉仕の範囲かなと思っています。だからたとえ外れようと外れまいと望むところであります。で言わないことを恐れています。で語っております。で、それのと分かりません。で今日は反キリスト擁立の話がメインではありません。それはもう3月に終わってますので、もしそれを細かいことを見たいという方は検索してインターネットで検索してヤフーでスノベというホームページを見ていただければ、そこに過去のセミナーのですねこういうホームページなんですね。多分どっかで出てくると思うんですけどね。このオーナーはトゥルース7という人がオーナーですね。そういう名前の人が作ったんですけども、そのページにスノベのじゃないスノベじゃなくて聖書番号のセミナーにやった内容が載っておりますので、そこにオバマ暗殺とかも載ってますので、興味ある方は見てください。で今日はそれが趣旨ではありませんので、今日の箇所を見たいかなと思います。で最初のポイントはですね、第五のラッパーということです。第五のラッパーっていうのはですね、これを見ればわかるんですけども、2ページ目に書いてありますように、黙示録の中にまさに出てくることなんですね。で2ページ目に、黙示録9章に載ってるんですけどね、見てみください。黙示録9章1節、第五の御使いがラッパを吹き鳴らした。まさにこのことを言ってるんです。で、これを、に関しての予言が、予言、暗号が出るということですね。で、この、黙示録の箇所をちょっと見てみましょうか。どこまで時間あるかわかんないですけど。黙示録言います。第五の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。その星には底知れの穴が、を開く鍵が与えられた。星が落ちたからといってですね、何か北極星でも落ちたかと言って見るっていうのはちょっとあまりにも芸がないですね。黙示録は例えの書だったりですね、謎の書ですか。星は私の理解では例えであって、星はクリスチャンと関係があります。なぜならクリスチャンの先祖であるアブラハムが子孫が天の星、地の砂のようになるんです、ね、だからこれはクリスチャンなんです。だから星が落ちた、だからクリスチャンの器ですよね。これハンキストかもしれませんけどね。でそれが底知れぬところ穴を開く鍵が与えられた。底知れぬ穴っていうのは地獄の門かもしれません。だからろくでもない悪霊をガーッと呼び出す、そういう人が出てくるぞっていうことですね。でこれは暗号では2010年11年、なんだ来年じゃないか、来年か2010年11年ってこういうなんで言い方するかって、こうユダヤ歴がそうなんですね。9月から始まるからなんか2年にかかっちゃうんですよ。でどっちにしても来年か再来年かえらい近いことであります。で二節、その星が底知れの穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上がり、太陽も空もこの穴の煙によって暗くなった。で太陽も空もですね、太陽は光があって輝きがあって、同じようにキリスト教会の真理もあるかもしれませんけども、この煙によって暗くなった。だから真理が消されていくところでしょうね。そういう器が出てくるんですよね。で、三節、その煙の中からイナゴが地上に出てきた。彼らには血のサソリの持つような力が与えられたってことですね。イナゴは擁立書に書いてあるいろんなものを食い荒らしていくんですね。麦とかなんだろう。だから、キリスト教会の教理だとかですね、まともな教理とか、どんどんどんどん食い荒らされてる、そういう時代になるぞっていうことですね。で、血のサソリの持つような力が与えられた。まあ、サソリは霊的なことを言うと思うんですけども、霊的な、変な霊のパワーなんですよね。で、4節、そして彼らは血の草やすべての青草やすべての木には害を加えない。ただ、額に神の印を押されていない人間にだけ害を加える。言い渡される。額に神の印、聖霊の印ですね。そういうものをつけてないクリスチャンは災いに遭います。そして、変なリバイバルで引っ張られていくということをまさにこの方は語っているんではないかなというふうに思います。5節、しかし人間を殺すことは許されず、ただ5ヶ月の間苦しめることだけは許された。その与えた苦痛は、さすれが人を刺した時のような苦痛であった。 変な例のリバイバルが授かっていくとろくなことになりません。見ててもね、獣のようになったりですね、オラウンタみたいになったりですね、ライオンみたいになったり、とてもまともじゃありませんし、その霊的な状態はまともなものではありません。こういう害があるんだと思いますね。で、その期間には人々は死を求めるが、どうしても見出せず、死を願うが、死が彼らから逃げていくのです。その稲子の形は羊のように整った馬に似ていた。頭に金の冠のようなものしか、顔は人間の顔のようであったって。これも例えがあると思うんですけども、金の冠って、金はね、例えの理解では信仰のことを言います。ペテロの手紙の中に書いてありますね。薬金のような、皆さんの信仰は薬金のようなものではなくて、信仰なんですよ。だから、すごい信仰的なやつがガーッとこの、引っ張っていくという感じですね。そういうものがいろいろ出てくるってことですね。だけど、最後の11節で、彼らは底知れのところの見つかりを大いにいただいている。彼らはヘブル語でアバドンといい、ギリシャ語でアポリオンという。底知れのところの見つかりだから、天国の素晴らしい天使ではありません。地獄の見つかりなんですね。で、これが、キリスト教会の問題っていうのは、こういう悪霊の頭が出てくるんだけど、それが聖霊の器のように見えちゃうってことであります。で、だから、まさに、悪夢みたいなことが、キリスト教会の真ん中で起きてるんですね。で、我々は、このトロント・ブレスリンのこの、CD っていうのは、そういうことを日本で最初に紹介した日本のビデオであろうと我々は思ってるんですけど、で、これを作ってくれる人がいてですね、作りました。で、これをなんでこんなもん、私はそういう作る技術ないんですけども、知り合いのクリスチャンとか手伝ってくれて何とかやったんですね。これはどうしても出さなきゃいけないと思いました。昔ですね、これできてるのは、だから、Windows 95とか98の時代だから、だいぶ前なんですけどね。もうそれずっと作った気で使ってるんですけども、ほとんど手間を抜いてますけども。で、何を言いたいかというと、ショックはあまりにもそのビデオ、元はこういう CD ではなくて、アメリカの4時間にもわたる、長いビデオテープが4巻ぐらいだったんですね。6時間ぐらいあったから、見てて頭痛くなったんですよね。もう悪霊のビデオが。で、びっくりしました。常識を超えたんですね。中で、まさに英語でいろんな、キリスト教会の集会のど真ん中でですね、陰でそういう悪霊的な獣の修行をしてると言ってんの、これは夢か幻かと思ったんですけど、びっくりしてこういうものをですね、わからないからもう作った、私が作ったんではありません。作ってくれた人がいたんですけど、まあ一生懸命やったんですね。で、出したんですよ。それはあまりにもショックだった。でも、それは、まさにこの御言葉を見る限り、現実なんです。黙示録が予言してることなんです。それは悪霊の、器が出てくるところです。で、最初の1ページ目の、第五のラッパーのことを言いますけども、第五のラッパーの暗号、この色がついたらみんなこれ暗号が載ってるんですけども、第五のラッパー、そういう悪霊の見つかりが、キリスト教会の真ん中に出てくるっていうのは、なんと5771年ってユダヤ歴ですけど、2010年、西暦で言うと2010年、11年に起きるって言ってるんですね。何を言いたいのかっていうと、黙示録に書いてあることは、遠い未来のことではありませんっていうことを暗号は語ってるんです。本当にそうかどうかわかんないんですけども、ぜひ、多少は心にかけてください。本当かどうかわかりません。自分は私が本当かどうかじゃ分かりませんって言っちゃうとまずいんですが、私はそう思ってるんですけども、断定するとちょっとね、嫌味でしょうから、100歩譲ると分かんない。でも、それに、多少なりとも警戒感を持ってください。そうである可能性ある。なぜなら他の暗号を見当たってますからですね、全然違うっていう、言うことできないんですね。で、これ書いてあるんですね。惑星、星、落ちる。地、底知れのところ。だからこれ、黙示録はまさに、そこと同じことを書いたんですね。だから、そういう見つかりを受ける。だから、この暗号の言ってることは、まさにこの、オーバーラップしてます。惑星とか星が落ちるとか、底知れのところって、これ、黙示録9章が言ってることなんですね。で、この暗号の言いたいことは、黙示録9章が言ってる、その、第五のラッパーっていうのは、2010年、11年に実現するぞってことを言ってるんです。そういう暗号なんです。時を指定してるんですね。だから未来のことだったら何の不安もありません。恐ろしいことが起きるよって言っても、それは1000年後だってあまり恐ろしさないんですけど、2010年っていつですか。今年は2009年ではありませんか。来年か再来年のことですよね。これは本当だったら真面目に考えなきゃいけない。そういう時代に我々は生きているんではないだろうかということを聖書は語ってるんですね。 絶対信じようとは言わないんですけども、一応は考えてください。もしかするとそうかもしれないなって、別に先導されて帰るあのとは言いませんけども、多少は考えてください。わざわざ来られたんだから、あの全部否定して何しに来たんでしょうか無気になって否定しないでですね、もしかそうかもしれないなっていうことですね。で、あの世の前の、 あの一つの私が理解したあの世の終わりに関してのサタンの惑わしっていうのは、まだ先だぞというあの惑わしです。で、いろいろあのチェーンバイブなんかですね、巧妙に言ってくる、見ていくとどうもまだ先だぞということを言ってる。そんな感じですね。イスラエルで第三神殿ができて、第三神殿ってまだ影も形もないか、あと100年ぐらい先か、そうやってまだ先だぞと思わせるわけですね。影も形もない、なんで平和条約とかいろいろ言っておりますけどですね、そんな感じですね。いろいろそんな解釈があります。でも明らかに暗号の言ってる時代認識と、今のキリスト教会で言われてる終末の時代認識は違います。どっちが正しいのかわからないんですけども、一応は、あの、心に置いておいてください。こんなに明確にあの、時について書いてありますから。で、他の暗号ともこの年って、あの、一致します。なぜなら、2010年、来年判決を出すっていう、他の上でも言ってますからですね。でも、イエス様はかつて言われました。こんなことを言われたの覚えてないんでしょうか。今の時を知らないのは偽善者だ。何かというと偽善者っていうか、嫌味なセミナーだと思うかもしれませんけども、あの、確かそう言ってましたよね、イエス様に。そう言ってませんでしたか、偽善者って言ったら、私が言ってるんじゃないんですよ。イエス様がそう言われた。言われましたよね。怒らないでいただきたいと思います。で、時を知らない。で、天候はよく見上げるので、雨が降るとか、今日は傘持っていくとか、確かにその通りなんだけども、あの、どうして今の時を見分けないのかっていうふうにイエス様が言われたんですね。本当にこういう時代が来、あの、第五の見つかり来年だったら、を実現したら失礼ですけども、あの、大多数の人は失礼ながら偽善者です。時を見分けない。本当にそうなってるんですね。でも私も偉そうなこと言えないですね。あの、いろいろあの私は黙示録を読むっていうメルマガ出したりですね、あの週末のメッセージをあのエリミネの部屋っていうあのメッセージ書いてるんですけどね、あの知ってる人も知らない人もいるかもしれませんけども、実は書いてるんですけども、でもあのびっくりしたのは大年半キリストが来るっていう聞いた時、これ本当にびっくりしました。そうかと思って、ちょっと早すぎるんじゃないかと思ったんですね。だからあの皆さんがこういう年を聞いて納得できないってわからないんでもないんです。でも、いろいろ聖書の暗号を読んでいくと、一致しております。で、明らかに、この第五のラッパーが来年だったら、もうすでに、いくつかのラッパーはすでに鳴らされてるわけですね。で、ということは、我々は今、何のことはない。黙示録のど真ん中の時代に生きてるって言ってるんですね。そういう感じしますか？しませんか？するすぎますよね。やっぱり違う。全然しないっていう人は、ちょっと危ないかなと思います。それは無理にするもんじゃありませんけどね。感じる感じるとか言うもんじゃないんですけど、この時代と見たら危ないんじゃないか。で、私も、こういう暗号とかそういうのに合わせて時代認識のズレを合わせるようにしています。それは思いも入れませんでした。まさか黙示録の時代いずれ来ると思ったけど、まさかもうすでにいる、その真ん中にいるんだなってですね。だからこれはあり得るかなと思います。だからぜひそういう意味で緊急セミナー開いてるつもりなんですけど緊急って誰も分かってくれないんですけど、あんまりしょっちゅう緊急緊急って言うと、なんかこう狼少年みたいで誰も理解してくれないんですけど、まあ、そんな感じです。ノーデってちょっともう終わらないんですね。次へ行きたいというふうに。で、次はですね、次の暗号は西洋の没落ということですね。まあ、これも、これはちょっとついでって言ったら失礼なんですけど、西洋の没落ということで、その解説のところ、神が失せることがヨーロッパの死の始まりということですね。で、明らかにヨーロッパは、かつては信仰的なところだけども、明らかに不信仰になってますよね。で、反キリスト、見よ、悪霊、私にとっては真実の神、彼にとりまでです。裁き地下とか、まあ、全く暗号でわけわかんないんですけども、でも、 明らかに信仰生活とかそういうところがヨーロッパに消え去ってあります。でその中でいろんな悪霊とか判決と由来のいろんな悪霊がですね、ヨーロッパをずっとこの席巻していくということを語っているんじゃないかと思います。まあこれはこれとしてちょっと見たいと思います。その次を見たいと思います。でいくつかキリストの来臨再臨に関していくつか暗号を集めたつもりなんです。今回の言い忘れましたけども、今回のセミナーの一つのポイントはキリストの再臨のことが関しました。初めて聞いたって人いるかもしれないけど、実はそうなんです、ね、でさっき聖書の箇所を読んだのは暗号も聖書の箇所も同じことを語っていると言いたいんです。キリストの再臨に関してさっき言いましたように、キリストの再臨がクリスチャンにとって祝福になる、これは確かに真実なんです。でも半分の真実なんですね。もう一つの真実は、不義を行ったり正しいクリスチャンを軽かすかいするクリスチャンに対しては裁きの時になる、罰せられる時になる、そういうふうに聖書も語っており、暗号も実は語っているんです。そういう意味では何の矛盾もないんですね。それを見たいというのが今回のセミナーの一つのポイントであります。キリストの日の到来って見たいんですけども、で暗号ではキリストの日の到来、オリーブ山、その日彼の足はオリーブ山に立つ、彼は彼らを憎む者の手から救う、私は彼らの災いの日にその顔を顧みない、国々は散らされるって書いてあるんですね。これはせっかく下に説明の文章がありますので、これを読みたいかなと思います。キリストの日の到来はもちろんキリストの再臨の日のこと。で、その日彼の足はオリーブ山に刺すとは、以下のゼカリア書の成就ということですね。ゼカリア書の中で14章ずっと書いてありますけども、この、4節。その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷が出る、切る。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移ると書いてあるんですね。で、その前の説が、キリストの再臨に関してのこのゼカリア書のこの前の方の説がポイントがあると思うんですね。キリストの再臨の一面をここは語っています。一節から見ると、見よ、死の日が来る。その日あなたから分取ったものがあなたの中で分けられるってことですね。要するにこれは何を言ってるかというと、キリスト教会に関して、反キリストを筆頭にして、いろいろキリスト教会が領軸されていくってことですね。虜になっちゃう人が出てくる。二節、私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家々は略奪され、婦女は侵される。町の半分は捕囚となって出ていく。しかし残りの民は町から滅ぼされない。立ち滅ぼされない。言わんとしていることは、エルサレムは旧約の神の民が集まっている、愛される町なんですね。これは新約においては、主に愛されるクリスチャンたちの教会だろうと思うんですよ。本当にここは。だけど、攻められるってことです。いろんな全ての国々って、だから、いろんな国ある。旧約の時代もエドムだとかですね。いろいろ国がありますよね。で、エドムとか、俗悪なものですよね。俗悪のクリスチャンがいろいろ来る。で、そして攻めるっていうのは、お前たちはカルトだぞとかですね。あんなに狭い気持ちで、イケメンから受け入れるのはおかしいとか言ってくる。これはまさに攻められるんですね。町は取られ、家は略奪され、不利は侵される。だから、要するに、純粋で生きていけない。いろいろ、冒涜教理に、やられていっちゃうという感じですね。で、町の半分は補修となって出ていくって。しかし、残りのためには町から放立ち起こさない。だから、残りのものはいるっていう感じですね。で、その時に、主が出てこられるっていうことですね。これが再臨なんです。再臨の一面をここは語ってるんですね。決戦の日に戦うようにそれらの国々と戦われるってことですよ。だから、これは、再臨の一面であります。だからさっきのね、聖書の箇所と同じであります。一面は、このように死につく民、エルサレムという名前で表現されてますけども、そういう民が、あわやという時に、主ご自身が再臨される。それが再臨の一つの大きなポイントだということを言ってるんであります。そういうことでありますね。で、下の解説で、この箇所が語っているのは、主の民が観覧のまさに真っ最中に降りてきて、戦う主の姿。すなわち、終末の日に彼と扱いされる真に主につく人々が、再臨により救われることを表すということです。こういう面があります。だから、 これどちらもクリスチャンなんです。そのようにエルサレムのように真実に主に従おうと思って、しかし迫害に遭うのも一面のクリスチャンなんです。でしかしそういう人たちを冒涜したり枯れ扱いするのもクリスチャンと名が付いている。どっちもクリスチャンで区分がつかないってわけわかんないと思うかもしれませんけども、イエス様の時代のことを考えると割とわかります。一つはキリストについてペトロ・ヨハネのようにですね、カルト扱いされてもキリストに最後まで従った、彼もユダヤの神のためですよね。でもそれを迫害したりですね、お前たちはあそこの道を破ったりとか、迫害した大祭司とか立法者パレスと彼らも神のためなんですよ。彼らもあなたは神を愛してますから、もちろん愛してるっていう感じなんですよ。でも区分があったんです。どっちもね、ユダヤの神である、血族的にはどっちも正当な神のためなんですけど、区分が明らかにありました。同じように世の終わりにもクリスチャンの中に明らかに区分があるんです。そして主は明らかに、固く御言葉についている人たちを助けるために来るということですね。だから、そういう意味合いで明らかに再臨の時っていうのはですね、ある種のクリスチャンにとっては祝福であり、逆に、正しい人々を迫害するクリスチャンにとっては災いの日であるということを明確に語っているんですね。これを見ていきたいというふうに思います。あとおります。彼は彼らを憎む者の手から救う。とは以下の言葉と関係がある。ヘブル書9章28節です。キリストも多くの人の罪を負うために一度自由ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるんです。なんで救いを言うかというと、危ないからであります。で、カルト扱いされて、迫害されて、暗示してますよね。話は一貫してるんですね。でも、見ないんですね。残念ながらですね。今のキリスト教会は、のクリスチャンみんな盲目になってですね、こういう明確に聖書があちこちで語ってるんですけども、こういう状態見ないんです。しかし我々はそれを見なければいけないというふうに思います。なぜなら、もう第五の封印が開かれる時代なんですね。遅すぎます。テストで言うと、明日テストがあるかってですね、今勉強しなきゃいつが終わるのか。そういう感じなんですね。全然分かってない。でも、ぜひ、遅すぎるとは言わない。遅いけども、まだ終わっておりません。ぜひ、理解していきたいかなというふうに思います。ここには主の再臨は人々の救い、大患難の中で苦しむ神のための救いのためであることが書かれている。従って彼らは彼と扱いする、混ぜ合わされたクリスチャンには裁きの時である。主は彼らの混ぜ合いの日にその顔を顧みないって、こういうふうに暗号で書いたんですけど、とは御言葉をなぞり、正しい人々を、彼と扱いする人々の混ぜ合いが望むことを語る。国々は散らされるとは、週末の大観の中で神の民は、違法の教え、この世の教えなどに散らされること、最後まで固く御言葉に踏みとどまる人は少ない。そういうことに御心があると思います。で、まあ、これは、この暗号はそこまでにしたいと思います。次に見たいと思うんですけど、次も、これも再臨のことであります。で、再臨に関して、暗号はどれも矛盾がありません。同じことを言っています。神にとり、イエスの日は、悪しき者の裁きの日って、もうそのまんまズバリ言ってるんです。再臨はそうなんだって言ってるんですね。前面に打ち出されてるんですね。で、この暗号が書いてあるのは、暗号。神にとりイエスの日は、悪しき者の裁きの日。神の復讐。神のこの日。神の裁きって書いてある。もう、裁きとか復讐とか、そのことばっかり書いてある。再臨はこうなんだっていうことです。だから、再臨に関して、クリスチャンにとって祝福としか言えないっていうのはあまりにも盲目すぎるんです。私の言ってることが極端なんじゃなくて、私の言ってることは、普通のことを言ってる。自分で言ってるから全然信憑性ないんですけども、普通のことを言ってる。常識的なことを言ってる。逆にクリスチャンにとってただただ幸いってちょっとあまりにも異端的であります。一面しか言わないんでですね、良くない。だからどうぞ、両面言わなきゃいけないですね。で、解説で、キリストの再臨は多くのクリスチャンにとり希望を望みと言われるが、実はそれだけではないことをこの暗号は語る。すなわち、正しく歩まず御言葉を行わず不法の道を歩むクリスチャンにとり、その日は裁きの日となることが描かれている。神の復讐、神の裁きとそのことが繰り返され強調されている。このことはまさに聖書が語っていることであり、多くの聖書箇所がこれを裏付ける。約マタイ13章の四麦と毒麦の話、毒麦はその日で焼かれることが書かれている。また同じ章には悪い魚が同じく火で焼かれると書いてある。また死をしようと言い、多くの力ある技を行いながら、かつ不法を行い罪を犯す者は知らない、キリストから知らない、私から離れると言われている。 これから悩み次第でキリスト再臨が実はその人にとっては呪いとか裁きとなる、そういう人がいることを知るべきであるということですね。これはまあ普通の結論だと思うんですけどね、あんまり極端なこと言いたくはないんですけども、そういうことを言ってるかなというふうに思います。でその次の暗号みたいんですけども、次もほとんど身も蓋もないような明確なことを言ってるんですそんなことばっかりなんですけど彼は罰を与えるために来られるって書いてある。なんか嫌ですけどこんなことばっかり言ってると暗くならないのもないんですけど、そういうセミナーですから悪いとこばっかり探して言ってんじゃないかっていう意見もあるかもしれませんけども、否定はしませんけども、そういう面も我々は言わなきゃいけないと思います。なぜならあまりにも甘いことばっかり言って、羊の皮を着た狼みたいな教えが多いんでですね、我々は多少これ言わなきゃいけないというふうに思っております。で、暗号を言います。暗号、イエスの地にあり、これは彼にとって明白である。光、彼は罰を与えるために来られるということですね。で、私にとり救い主はあがらいです。だから2種類の人があります。一つはやっぱり裁かれちゃう人はいる。でも一面の体使いされちゃってる人たちにとっては救いあがらいだってことですね。で、義である方、義であるから正しいから御言葉に沿って裁くってことですね。で、だから週末の日にカンナに会うのは御言葉に忠実な人たちです。で、逆に裁かれちゃうのは、その正しい御言葉を書いちゃってですね、人間的な考えですね。モルモン教も何教もいいじゃないかとか、マザーテレサも問題ないぞとか言ってですね、で、それ従わないあの人たちは強烈で心が狭いカルトだ、そういう人たちは義である方である死に裁かれちゃうということですね。ヨシア、イエスって真理ってことです。真理ってことは意味合いありますよね。真理に従う人々は裁かれることはないと思うんですけども、真理を偽りと変えている人たちではこの時裁かれちゃうと思うんですね。死である神は完了したと言われる。で、解説も見ましょう。これもイエスの再臨に関する暗号。キリストの再臨に関して、ここでははっきりと、彼は、罰を与えるために、来られると言われている。だから今の日本のキリスト教会で言われているように、キリストの再臨は、すべてのクリスチャンにとって幸い、祝福の日である、云々と全く聖書の日と異なる、異端教理である。そうではなく、その日クリスチャンは二分され、義と不義と区分される。そして明らかにその日、不義と判断され、再臨による裁かれる人の方が多いのである。しかし、正しく御言葉に従い、その日彼と扱いされる人々にとっては、再臨は私にとり救いとなるということですね。そのような人にとっては、キリストは救い主、あがない主なのである。暗号にそう書いてあるんです。死は義なる方である。だからその日、すべての神の民は、御言葉に従って、裁かれるのであるということですね。そして死は真理である。かつての日、イエスの時代、その当時の神の民は、真理により区分された。真理に従うペテロ・ヨハネたちは、正しい方はイエスを神のことを理解した。しかし、白く塗られた墓に過ぎない偽善者、立法学者、パレサイ人は、この方を迫害し、裁きになった。同じく週末にも、真理を知る人、そうでない人との区分が起きるはずである。完了したとは、主が十字架で死なれた時に語られた言葉、同じく週末にも、正しい人々の殉教が起きるということですね。繰り返しますけども、これから真理による区分が明らかに起きるだろうと思います。再臨、週末の日のキリストの再臨に関しても、聖書は真理を、また正しい教えを語っているんですけども、それを、偽物を持ってくるんですね。似たような偽物を持ってくる。その時に、その人の、干渉眼でしょうかね。その人の見る目が、試されるんですね。偽物のルイ・ヴィトン、ルイ・ヴィトンですか持ってないでよくわかりません。とか、本物のね、ルイ・ヴィトンとか。本物持ってない人って、多分、偽物かどうか区分つかないと思うんで。本物持ってたらわかるかもしれないですね。あれが本物だし、それちょっと違う。色つやも違うとかですね。デザインも違うし、とかですね。わかると思うんですね。で、これは本物と偽物とが区分されちゃうということであります。で、真理に従う人とそうでない人が区分される時代に来ているというふうに思います。で、多くのクリスチャンの今のトレンドは偽りの教えについていくということですね。今の距離はおかしくなっております。同性愛も全然それは個人の好き嫌いだか問題ないって言ってるんですね。よく性同一障害ってことを聞いたくない。 それは同性愛っていうのは障害なんだから障害を非難しちゃいけないんじゃないか、足の不自由な人を非難する、それと持ってのほかと同じようにそういう障害を持って生まれた人を非難しちゃいけないんじゃないか、そうやって同性愛を擁護してるんですね。それがキリスト教会の中に入ってきてですね、ぐーっと同性愛とか問題ないっていうような距離が来たとか、あとね、愛病はこれも病なんで、それを罪の象徴と言っちゃいけないんですね。あらゆる御言葉に関してはいろんな攻撃があります。だけど、でも本当に我々が正しく真に従っていくかいかないか、そういう偽りがぐーっと押し寄せている時に区分が出てしまうんですね。でも真理に従う人たちは、かつてのイエス様の時のペテロ・ヨハネのようにですね、真理に従う人たちは見るんですね。周りがどうであっても、ヨハネとかペテロ見てる。ペテロは明確なすごい告白をしましたよ。あなたは私をどう思うかって言われて、あなたこそ生きる神のキリストです。イエス様は言われました。祝福だって、ペテロはですね、あなたこう祝福である。それは天の主が教えたってことですね。真理は、見る人は見るんですね。だから今の時代でもペトロのように正しく歩む真理に従っていくつもりがあるなら天の父がそれを見せてくださると思います。でそういう意味では惑わされ惑わされないっていうのは残念ながら自己責任っていう感じであります。その人の歩みが関係してくるっていうことで言えるんではないかなというふうに思います。で最後の暗号になると思うんですけども、イエスの代理人ですね、暗号で、彼らは急いでいる、子は律法の基準である、イエスの際でしばらくの間羊を動くことに注意する、解説に書いてあるんですね。これもイエスの再臨に関する暗号、彼らは急いでいるというように廃墟をもたらす人々の動きは急ピッチであり、正しく御言葉を行う人々を罪に処せるための動きに余念がないって、またアクレリバイブル推進を速やかに進めている。しかし我々はキリストの再臨の時、このイエスの言葉に従って裁かれることを知るべきである。だからこれが子は律法の基準であるということですね。だからイエスの言葉はどうかということですね。でブームや周りのに合わせ御言葉を投げ捨てこの方の霊を掘られる者はその日永遠の報いを失うことを知るべきであるって、まあ、これは私が勝手に書いてるんですけども、そんな時代に来ているかと思います。そして結論は、イエスの来臨に関しての結論は、繰り返しているようですけども、良いことばかりではありません。良いことばかり言いたいんですけども、でもどんなに客観的に見ても確かにキリストの来臨が祝福になる人があるんですけども、どうもそういう人たちって迫害されている人たちです、明らかにですね。だからそうすると全部の話の筋が合います。明らかに正しく主に従う人は観難に合うんです。カルトだとか観難前経験説って全然違うんです。観難前経験説を取るとですね、全てのことは矛盾しちゃってわけわかんなくなっちゃう。聖書って単純なもんなんですけども、インチキを入れちゃうとさっぱり話がさっぱり理解できないんですね。週末はわからない。でも非常に単純なことを言っています。世の終わりに正しく御言葉に従った人たちは患難に遭うんです。それは3年半の患難時代と言いますけども、イエス様の交渉外も3年半であります。でその時に何が起きたかというと、終わりの時に、正しいキリストとそれに従う弟子たちって追っかけられたりですね、ユダヤ人が来るからって戸を閉じたりですね、迫害に遭ってる。あいつはペトロなんかかわいそうにですね、脅かされたりですね、イエス様の後どうしようと思ったら女中のお金が、あんたさっきいたでしょとか言って、ああ、いや、知らないとか言ってですね、捕まっちゃう感じなんですね。だから恐れちゃったんですね。迫害になってるわけですね。そういうもんなんであります。でも、甘いことを言ってですね、そういうの合わないって言ってるから話がわかんないです。でも同じパターンが来るんです。世の終わりの時にも、ペテロやヨハネのように、正しく御言葉に従い、キリストに従っている人たちは、ペテロやヨハネがですね、追っかけられたり、脅かされたりですね、裸で逃げた人はヨハネだっていう人も言うんですけどね。突然ですけど。何を言ってるかわかりますか？捕まえそうになった時、裸で逃げた若者がいた。ヨハネの口を書いたんですけどね、誰か書かない。本人は書いてるから、ね、恥ずかしいから。よくわかりません。本当かどうか私はわかりません。そういう人もいるっていうことですね。 何を言ってたんですかそういう人もいるんですけど、まあ、迫害にあったわけですね、ヨハネはですね。同じパターンは繰り返されるだろうと思うんですね。正しくペテロはヨハネのように、キリストの御言葉に従った人は困難に遭うんです。でも、それを助けに、キリストの代理はあるんです。そうすると全然矛盾しないんですね。だから、で、それを助けに来るわけですからね。そしたら、逆に、そうね、ペテロやヨハネ、そう、正しく人たちが困難に遭わないんだって、一体何のためにキリストが来るのか。あなた何しに来たんですかって、みんな、あぜんとしてますよ。じゃあ、俺何しに来たのって。エス様もなんか自分で何しに来たのかわかんない。でも、なんか110番があったんだし、とかって。そうじゃないですよね。意味があって来るんであります。よく私が書くんですけどね。救急車がサイレン鳴らしていくのは、火事があるからではないかって。火事もないのに、ブーブー鳴らすとですね、みんな怒られちゃう。なんでお前、何にもないのにサイレン鳴らすなって怒られちゃうんですね。でも火事があるから、ああ、しょうがないなって、消防自衛車が来たら助かるって言うんですね。で、キリストの代理も何の意味もないに来たんで、ちょっと間抜けな感じなんですけども、そんなことは、なんでイエス様に間抜けてたら怒られちゃいますけども、意味があります。大いに意味があります。それは、キリストの御言葉に従ったために、困難に遭う人たちです。その人たちを助けに来るんです。大いに意味がある。聖書はそれを言ってるんです。さっきのゼカリア書のオリーブのね、木のところでも言ってるんです。繰り返し繰り返し語ってるんですけども、洗脳されちゃったり、思い込んじゃうっていうと、見えないんですね。で、それは惑わしです。そして、かつてのエデンの園の時にも、サタンが目の前にある食べれば死ぬっていう実をですね、これを食べれば、賢くなって神のようになるってさ、すごい惑わしでさ、食べさせちゃったよってさ、無理に言ったら自分で惑わされて食べちゃった。同じように今の時代も皆さんが滅びる、これを信じれば滅びるっていう教理はですね、皆さん目の前にあります。それが食べるような惑わしが来てるんですね。見るによく、食べるによく、賢くなるにふさわしいように見える。見えてしまったら、これ惑わしなんです。食べちゃいけない。でも、結果があっても、結構食べちゃった。エブ食べちゃってですね、断念に進めて、すごいいいし、とか言ってですね。惑わしなんです、これは。惑わしなんです。で、彼らは命を失いましたよね。彼らが食べて永遠に生きることがないようにって命に外された。だから、神様の言った通りになったんですね。これは、失敗であり、我々が見習わなきゃいけない失敗なんです。過去を見て、人の振り見て、我が振り直さなきゃいけないんですね。同じパターンはやってきてます。で、惑わしが来てるんですね。この脅威はすごい。観覧前にあげられる。もう絶対手放せない。これっきゃない。で、そういう聞いたことありますね。牧師さんですけどね。私は若い牧師と同じ教会の人ですよ。言ってた。何が何でも観覧前結局なんでそうなっちゃうのか惑わされてるなと思うんですけどね。牧師だから言えなかった。新学生ですよしょうがねえなと思ったんですけどね。そういうふうに同調しないからですね、やっぱりいずれ追い出されてしまったんですけど、どんな店でも追い出されるときは追い出されるんです素直にしてても追い出されるときは出されるんですけども、でもまあそれはともかくですね、そういうものであります。聖書は、サタンの惑しっていうのは他人事ではないんです。同じパターンが来るんです。いかにもそう見えるんですね。でもそれ食っちゃったらおしまいであります。すべてがそう見えちゃう。彼らはそれ見えるんです、それ。見るによく、賢く、食べるによく。食べてもすごい栄養になりそうだし、もう見栄え最高じゃないか。いかにも賢くなる。もう食べて、一口食べたらもうなんか IQ がね、えらい増えて180ぐらい、そういうのよくわかんないですけど、そのように見えちゃうんですね。で、それは惑わしなんですね。というふうに、惑わし、私の言い方が間違いでなければ、多くのクリスチャンは惑わしに入っています。週末のことに関して。何にも心配することはない。いや、心配することあると思うんですよ。全然災い笑わんとこ来ない。すごい惑わしですよね。でも聖書の暗号を見たら全然違うこと言ってる。来年、もう第五の封印来てるじゃん。第五のラッパが鳴ってるのか、って全然違うの。どちらかが正しいんであります。で、そんな感じですね。私は、客観的には聖書の暗号を語って信憑性あると思うんですね。 で感じられます。でまして私は聖書の暗号を見る前からアメリカは獣の国だなというふうに教えられたんですけども、で聖書の暗号を言ってるからそういう意味合いでも全然裏が取れちゃったんですね。だから私の裏では内側では全然矛盾がないんですね。でも私だけはそうであってもしょうがないんですけども、だから、どうぞ繰り返しています。惑わしっていうのは他人事ではないんです。創世記は皆さんと他人事ではありません。かつての昔話だから今のあれと何の関係がある、何のための聖書を読んでるんでしょうか。人の振り見て我が振り直さなきゃいけないんですね。他人事ではありません。アダムが騙されたから俺は大丈夫と思ったら何の根拠もありません。同じパターンを繰り返し繰り返しサタンは使ってるんですけど、毎回惑わされてるんですね。だから恐れを持って主が真理を示してくれるなら我々はあれによって見ることができます。今はある意味黙示録の時代に入ってますから惑わしはガーッと覆ってるんです。でテサロニケの手紙で書いたんですね、神は惑わす力や霊をぐるって書いたんですよ。惑わしはガーッと広がってるんです。今がもう黙示録の時代ですね。やられちゃってる人います。で皆さんがどうか知りません人のことまで分かりません。自分のことだってあんまり分かんないですね。でも惑わされるってことはあり得ます。なぜなら、そう書いてあるからです。神は惑わす力を送るって書いてあるんですね。神が送って、皆さんが、神から送られた惑わしって大変なもんですよ。そういうことですね。だから私は、少なくとも私は恐れを持っています。その惑わしに入ることはね、毎日祈っております。かなり祈ってますよ。自分の英語あることじゃないですけどね。1時間では来ません。週に1時間じゃないんですよ。一日一時間行かない、惑わされることないように一生懸命祈ってます。まあお前だからそうだって言われちゃってそうなんですけども、でも私は分かってます。個人的には惑わしに入りやすいタイプだ。でもそうであっても主が荒れんでくれるのは見るというふうに思います。同じ誘惑にあっても惑わされなかった人もいるんですね。まあそれは荒野の誘惑でイエス様はそうでしたね。サタンシロケこうサタンね惑わし入らなかった。だから失敗してる人ばかりじゃない。でもある意味求める人は守られます。そういうもんなんで。でも、根拠のない自信を持ってる人はそのまま惑わされちゃうかもしれない。よく分かりません。かもしれません。人のことはよく分かりません。でセミナーを開いているのはおせっかいかもしれませんけどもありえるかなと思ってやってるんであります。でもちろん自分の教会に関にあってもそう語りますけども、しかし我々の教会の飯ってもあんまりそんなことを言うのも恐縮ですけども、神様は明らかにそんなことを語っているかなと思いますので、来ていただける方にはそんな話をさせていただけないたいかなと思ってですね、細々とセミナーを続けております。で、そんな感じですね。だからぜひ、このような事態であり、繰り返しますけども、暗号の最初に書いたように、第五のラッパが来年でも鳴るっていう感じです。明らかにもう今、黙示録の時代に入ってるっていうんですね。そうとしか理解できません。そんな感じはしないかもしれないんだけども、少しは耳を傾けてください。そして、もしそうだったらどうしたらいいかっていうのですね、思いを持ってください。それは私にとってそんな義務を負う必要性は全くありませんけども、こんなふうに聞いたのも神様が用意しなければ、なんで自分はこんなところにいるんだろうと思うかもしれません。なんでこんな攻めが来ちゃったんだなんかの間違いでいつも OK とか出しちゃって全然来て後悔する人いるかもしれませんけども、それは神様が多分送ってくださったんじゃないかなというふうに思います。ぜひ、このことをですね心に留め、そしてあとはお一人一人 の, ご理解と神様を示してくださることではないかと思いますので、心に留め、何かの、助けになれば我々の、とっても幸いなことだと思います。一応時間ですのでこれにしたいと思います。一言お祈りさせていただきたいと思います。